私たちのために十字架にかかり、三日目を見られた死に期待しながら、御言葉に行きたいと思いますが、今日はですね、とても嬉しいゲストがおられます。ですね、今は、シオンの山だったっけ？シオンの山は大阪教会に、で、の会員になられてますけれども、シオン塾クリスチャンセンター、シオンの山岡崎はですね、塩子ちゃんですけど、上が飛んだ、今井翔子さん、すいませんね。今井翔子さんですね。感激しくしたいと思います。新しい方はね、ご存知ないかもしれませんけれども、以前、シーボート大学におられた時ですね、長崎で4年間を過ごされまして、神様を体験して、たくさんの証を持って、大阪の方に今勤めていらっしゃいます。看護師ですね。三越新聞にね、出てるナースの奮闘記っていうのは、あれは塩子さんが書いてらっしゃるんですね。読んでらっしゃる方は分かると思いますけれどもね。本当に感謝をしたいというふうに思います。本当はですね、いっぱい証があるでしょうから、証をしてもらいたいんですけど、ちょっと今日、この場所がですね、1時には感電退去で、12時20分にはもう終わってないといけないんですね。だから説教は11時、12時10分かぐらいに終わらないといけないので、ですので、遅くても12時10分ぐらいに終わらなきゃいけないので、ちょっと今日は証をしてもらう時間がないんですが、今日この後ですね、1時から、長崎教会の会堂の方で父の日愛参会っていうのを行いますので、そこでですね、ちょっと塩子さんにちょっとね、証しをしてもらおうと思ってますので、ぜひね、時間になる方は気に来ていただければというふうに思います。お腹の減ってる方も食べに来てください。お待ちしておりますね。さあ、それでですね、聖書の方に入っていきたいんですが、その前に、いくつか先週嬉しいことが結構先週いくつもあったんですね。一つはですね、日曜日のカリスマ礼拝に来られた方は、カリスマ聖火に来られた方はそこでお話ししましたけれども、長崎でもカリスマ聖火がありましたが、東京で、東京カリスマ聖火が持たれまして、そこにですね、大川嗣道牧師が、その教会の副牧師の方でしょうかね、なんかスタッフの方を連れて参加してこられたんですね。それだけじゃなくて、それ以外にも、数人牧師が来ておられた、他教会の牧師がね。そして、インターネットとかいろんな方法で、全くそれぞれ別のルートから、10人以上の方が他教会からやってきていたということです。ですから、東京カリスマ聖会が明らかにその、超教派に向けての、ね、聖会になってきたということですね。で、大川牧師はもう、純粋に、奉仕じゃなくて、聞きに来たわけですね。見に来たわけですね。だから、ちょっとこれは、今までとは違う画期的なことが起こってきております。で、今度の日曜日、今度かな、7月4日のカリスマ聖会の時はですね、東京の方はですね、岸義弘牧師をまた2回目ですけど、お迎えすることになっています。で、明らかにその超教派の働きで神様がぐーっとなんかね、働きを進めておられますので、神様が語っていた通りのことなんですけれども、少し前までは、もう全く不可能でありえないと思えたことが今、ぐーっと時が来て開かれているということですね。ぜひこれね、心に留めておいてください。皆さんの個人的な約束も、不可能と思えたことが時が来ると一気に開かれ始めてくるということですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。それとですね、水曜日でしたっけ、火曜日かな、飯塚行ったんですけれども、火曜日ですね、飯塚に2人新しい方が来て、1人は2回目の方が来られました。で、60歳の男性の方と、主婦の方は2人ぐらいですね、来られたんですけども、3人とも名君子様を信じたんですね。で、2人はですね、全く教会が初めてだったんですけれども、はっきり死に触れられて、イエス様を信じられました。で、2回目の男性の方はですね、1回目が秋元牧師が飯塚に来られた時に来られて、なんか祈ってもらったんですって、腰だったかな、どこかをね。で、その時はそれで普通に帰ったんですけど、そしたらその時以来、後から帰ったら、その時から完全に癒されちゃったって言ってね。それで今回聖火に来られまして、そしてはっきりイエスキリストを信じてですね、行かれました。で、おそらく今日の礼拝に一人の方は必ず来ると言ってられたので来られたと思います。で、昨日大村に私は聖火に行ったんですけども、大村でもですね、平戸聖火に来ていた方がいらっしゃるんですね。タラミから、お姉さんが何かいてですね、松浦の方に、その方が大村の聖火についに来られまして、そしてもう一人、路上ライブを追悼牧師がやったときに、いつもなんか来られる人がいるんですけども、その方が男性ですけれども、来られました。もう一人、最近ゴスペル教室に来た方で、礼拝に来たいって言った方が来る予定だったんですけど、ちょっと体調壊して来れなかったんですけどね、今日礼拝に来たいと思いますけども、来られたんですね。で、その二人ともですね、はっきりイエス・キリストを信じられたんですね。で、一人の男性はですね、その路上ライブから来た人はね、一番前に座ってたんですけど、最後招きしようかなと思って、したんですね。で、声に出して祈ってくださいって言って、心から信じてるなら祈ってくださいって言ってね、すぐ前に座ってるからどうかなと思ったらですね、男性ですからね、 大きな声で、誰よりも大きな声で祈るんですよね。ちょっとこっちがびっくりしてね、と思ってですね。で、後で辻御守さんがですね、大きい声で乗ってられましたね、とか言って驚いてましたけど、ちょっと今までの日本はね、男性はどっちかというと控えめねとかあったんですけども、この前の大分の葬儀の時でもそうですけども、みんなが大きな声ではっきり人前でも告白するっていうのは、ちょっと今までなかったことですよね。ところがそういうことが始まってきたので、ちょっとね、今までと違うことが起こってるということを感じます。で、もう一つ嬉しいことは、後で説教でも関係するんですけども、覚えてらっしゃる人が先週お話しした佐世保の T 君ですね、TY 君ですね、2歳半の男の子で、ね、呼吸は自分でできるようになったけど、脳が全く萎縮していて、大人だったら植物人間になってしまったこのためにお祈りしましたね。ですね、木曜日に山田牧師から3通メールが入ってきました。その親戚かなんかの方がですね、水曜日の見舞いに行ったらですね、感動してたということなんですね。何かと言いますとですね、主治医の先生がおられまして、主治医の先生はすごく冷静で、いつもデータを見ながら話をする冷静な先生が興奮してその彼の病室に入ってきたってんですね。どうしたかというとですね、脳波が出ているって、脳波が動いているって言ってね、興奮して入ってきたんですって。そして、しかもですね、上の二人の男の子がそのお見舞いに来てお話しかけた、話しかけていろいろしたら、顎をね、二回はっきりこう突き出して反応したんですって。で、今までは看護師さんがこう、ね、手を握ったりしたら、こう握り返したりしたらね、お母さんが喜んでね、反応したとか言ったらね、看護師さんがいいんですって、それは反応じゃなくて反射ですってね。わかりますかね、体ってこう、例えばここを叩くとピッて上がるでしょ。それ反射があるんですね。それは反応じゃなくて反射ですって言ったんですけども、今回ははっきりですね、反応したんですね。で、反応は脳が動いてなかったらありえないことなんですね。で、MRI を取ったら残念ながら、まだ MRI ではまだダメだったんですって。だから、まだなんですけれども、脳波が出たんです。全く脳波が動いてなかったのが、脳波が動き始めたんですね。で、その主治医の先生が驚いてですね、これはありえないって、ね、何か始まってるってこう言ってくださったそうですね。で、その両親がえらい喜んでいてですね、今日どちらか教会に来てると思います。一人はね、子供さんにつかないといけないので、どちらか教会に来てると思いますね。でね、さっき奇跡歌ってくれましたけどね、Facebook Fifties がね、奇跡がこれから始まるでしょうね。で、ね、ぜひ皆さん続けてお祈りしてあげてください。T 君ですけれどもね、そういうことが始まっております。で、先週はそういうふうに救いが起こったり、癒しが始まってきたり、そして神様の技がね、いろいろ進んでおります。主に期待をしたいというふうに思いますけれども、それで、時間が限られてますので、聖書に入りますけれども、今日は、使徒行伝の6章の7節、もう一度読みしますね。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして、多くの祭司たちが次々に信仰に入ったと。さっきも言いましたけれども、これは、私たちの教会に与えられている、群れ全体には遅くなってもそれはまた、それは必ず遅れることはないというリバイバルの規則がありますが、この神の使命の浅い教会にとってこの言葉はこの教会に与えられた特別な言葉なんですね。で、このエルサレムっていうのは、長崎っていうのは日本の中ではエルサレムって言われてるわけですね。だからまさにこの長崎で神の言葉が広まって、弟子が非常に増えて、多くの祭司たちが、まあ、宗教的指導者たちが真の盆上げをした生きた信仰に入っていくという約束なんですね。そういうことを神様は成就してくださると、まあ、私たちは信じきってるわけですけれども、で、この御言葉から今日はね、学んでいきたいと思いますが、3つにポイントを絞りますね。1つ目、こうして神の言葉はますます広まってきて、こうしてって書いてある。で、こうしてって何かというと、これはその前の使徒行伝の6章の1節からその前の6節までのことを受けてるわけですね。で、それは何かと言いますとですね、1節から言いますね。その頃、弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちが、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てたと書いてあるんですね。使徒行伝2章で、ペンテコステで聖霊がやってきて、使徒行伝3章で生まれつきの人、足ないの人が立ち上がって、使徒行伝4章で迫害の中でも福音を語り続けて、で、使徒行伝5章で、アラニアとサピラの事件の後に、ますます福音が、教会が恐れを持って神を述べ伝えて、人々が増えていきました。どんどん弟子が増えていって、本当に神様を愛する人が増えていった。ところが、聖霊によって力強く教会は成長したんですが、人が増えると問題も増える。何が起こったかというとですね、ギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人ですね。この、同じユダヤ人なんだけど、言葉の違いで揉めたんですね。言葉の違いで揉めたんですね。で、なんかすごくほっとしますよね。なんか、せっかく聖霊によって人がどんどん増えたのに、 ギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人で言葉の違いで揉めちゃったんですね。聖霊が働いている時でも人間というのは罪人なんですね。で、そしてしかでもうちょっとじゃあ具体的には何が原因かというと、彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給で名をだれにされていたからであると。つまりヤモメたちが配給ということは食事のことを意味します。だから食事で食べ物のことで揉めたんです。まあ、少ないとか多いとか分かりませんけども、ちゃんとうちには来てないとか言われたあったんでしょうかね。あの卵が一つだとかですね、魚が一匹だとか二匹だとか、あんまり反応しませんね。やっぱり豊かな国なんですね。あんまり反応しませんね。何かというと食べ物のことで揉めたんですよ。で、面白いなと思うんですけども、聖霊が強く働いていて教会がぐんぐん人が増えたのに、言葉の問題と食べ物のことで揉めてしまったってことなんです。いや、聖書って正直ですね、架空書いてない。正直に初代教会が、聖霊に書いた初代教会が食べ物のことで言葉の問題で揉めたって書いてあるんですよ。で、私たちの教会においても家庭や職場や学校においてもいろんな問題が生じるんですね。で、その場合、多くの場合は問題起こったら問題だと思って大変だと思う人が多いんですけども、そうじゃないんですね。これね、この問題が起こった後に神の言葉はますます広まっていき、弟子たちの数が非常に増えたと、神の働きはもっと力強く大きくなったんです。この問題を通して逆に教会は強くなり、もっと大きな働きを担えるようになったんですね。で、皆さんね、あのクリスチャンにとって教会にとって問題が許されるってことは、あのいわゆる大変だってことではないのです。問題を通し実はもっと大きな神様の働きや祝福を受けるための備えと準備がなされていくんですね。で、この時はどういうふうに対応したかというとですね、こう書いてあるんですね。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。ね、十二使徒が言ったわけですね。みんなを集めて、私たちが、これは弟子、あの使徒のことですね。使徒たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を、7人を選びなさい。私はその人たちをこの仕事に当たらせることにしますと。だ、人たちはこの仕事ではなくて、自分たちは違うことに、この後に書いてます。そして私はもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。私は祈りと御言葉の奉仕に励むと。で、この食べ物のこと、食事のことに関する仕事をする人たちを7人、御霊と信仰に満ちた人の中から選ぼうって言ったんですね。そして、5節で、この提案は全員の承認するところとなって、彼らは信仰と見た目に満ちた人、ステパノ、ピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、バルメナ、アンテオケの会社、ニコラを、この7人を選んで、人たちの前に立たせて、人たちは祈って、手を彼らに置いたと、まあ、暗示したわけですね。任命したわけです。つまり、言葉と食事の問題で問題が起こったことを通して、人たちは自分たちの仕事に専念することができ、食事のためにきちっと選んだ人たちを選んで、その仕事のための奉仕者を任命することによって、教会がきちんと組織だって、一人一人が自分の使命に生きれるようになったんですね。で、多くの日本の教会の特徴はですね、牧師さんがですね、よく言えばオールマイティ、ちょっと悪く言えば便利屋さんなんです。正直はそうじゃないですけどね、多くの教会牧師さんというのはね、何でもできる人が多いんですよ、日本の牧師さんって。有能ですよ。世界に行くと日本の牧師はね、何でもできる、有能です。死の十字架はちょっと違いますね。なんか死の十字架のパターンは何か言うと一芸に秀でた人が多いというパターンですけども、あの一般的な教会はそうなんですね。福音から来た方は分かるでしょう、ね、何でもできる牧師が多いのです、ね、でもね、ここ面白いんですね。使徒たちは御言葉と祈りの奉仕に専念すると。で、食事のこととか食卓のことに関しては七人の人を選んでその人たちにしてもらおうって言ったんですね。で、役割がはっきりしたんです。で、この7人に選ばれたステパノはね、最初の殉教者なんです。だから食卓に使える人が人たちよりレベルの低い奉仕だってことではないんです。これは間違いないですね。一番最初の殉教者は食卓に使える人なんです。で、ピリポっていうのはですね、奇跡とか癒しの技を行っている人なんです。食卓に使える奉仕者も神様の働きをたくさん担っているわけですね。でも彼らはそれがメインの奉仕だったんです。そして人たちは御言葉と祈りに専念するように、ちゃんとそれぞれが自分の働きがはっきりして、教会が正しい意味で組織、まあ、組織っていうと日本語で言うとなんかね、固まりますけど、なんか役割がはっきりした、有機的な有機体になった、あの機能的な有機体になったって言うんですよね。組織がしっかりしたんですね。そっから爆発したんですね。で、私たち教会においても、あるいは個人の歩みにおいても、いろんな問題が生じることを通して逆に そのことによって一人一人の本来の使命とか働きとか召しが発揮してくるんですね。北九州教会はですね、今までですね、みんなでね、賛美してたんですね。でコンサートといったらですね、聞きましたら3時間半ぐらいぶっちぎりであって40数曲歌ってたそうですね。すごいなと思いますけどね。ちょっとすごいなと思いますけどね。それでね、13も14もチームがあるんですよ。おかしいなと思ったらですね、リーダーが変わるだけなんですね。ほとんどメンバー変わらないのに、そんな感じだったんですね。ところがね、最近になってきてですね、次の働きに入るように神様が示されたらしくですね、サクって言われたらしくてですね、で一人一人が自分のメインとするチームをちゃんと作ってそれぞれに立つようになったらしいんですね。そしたらある意味でチーム数は、ね、まあ、減るっておかしいですけどね、分かれるわけですね。一人がいくつも掛け持たない。でそのことによって何かってね、一つ一つのチームのカラーが出てきてね、すごく賛美に深みが出てきたんです。最近私と思ってびっくりしました。面白いですね。それぞれがそれぞれのね、だからみんなが同じような癒し系じゃない、みんなそれぞれ違うパターンがあるわけですね。で自分の飯とか自分の働きとか自分の役割ってあるんですね、神様の前に。あるいは職場であっても家庭であっても教会であっても、それが分かった時に、そこに立った時に、実は本人も教会も祝福されて大きく成長するんです。最初聖霊の働きがガーッと来て人々がどんどん増えていったんですけども、神がもっと大きな働きをする前に、あえて言葉の問題と食べ物の問題で問題を許して、そのことを通して一人一人の使命と働きをはっきりさせたんです。そしてその後教会はもっと伸びていったんですね。で一人一人の人生にもですね、神様がもっと大きな働きをさせたいとか、もっと大きなことの働きを委ねたいと思うとき、祝福を与えたいと思う前に問題を許したり困難を許したりするんです。そこで実はですね、逆にもっと大きな神の働きに対して備えになる。でポイントはね、本当に自分の召されていることとかね、召されている働きとかね、それをしっかり捉えることなんですね。そこに来た時に自分も周りも生かされるんですね。それをね、どうぞね、覚えておいてほしいですね。それが一つ目でね、ちょっと3つ話さなきゃいけないから、ちょっと2つ目にいきます、ね、2つ目はです ね、こうして神の言葉は、ね、こういうふうにしてこうして教会が本当に問題を通して逆に役割がきちんとして、人たちは祈りと御言葉に専念するようになった。そして食卓に使える人もきちっと任命された。そしたら神の言葉がますます広まったわけですね。今まで以上にエルサレムでって書いてある。で皆さんさらっと読むかもしれませんが、エルサレムというのはですね、神に愛された町なんです。イエス・キリストがエルサレムで泣かれたぐらい愛された町なんです。しかしですね、神に愛された町なのにエルサレムというのは固くなな町なんです。でこれはですね、聖書も書かれますけどね、エルサレムっていうのはですね、向こうの国は石で町を作るんですね。石で作るんですね。ね、で石っていうのはね、例えば外敵が攻めてきて滅ぼした時に焼けないんですよ。ね、イサヤクと石焼きステーキなんてありますけど、それは石が焼けてたら石焼きステーキにならない。ね、石を焼いてその厚さでステーキを焼くっていうのは石焼きステーキですね。でその何かというと石はね、壊れないわけです。ということは滅ぼしに来るとその石を積んでその上にまた町を作るんです。だからエルサレムの町っていうのはね、石の上にまた石が積まれて、また石が積まれて、で昔のエルサレムはうんと下なんです。これはね、エルサレムって方はガイドさんから聞いたことがある。そうなんですね。で石の町っていうのはね、こう積み重ねられていくんです。これね。でエルサレムっていうのはね、いくつも積み上げられてる。つまりなぜそういうことがあったから、何度も何度も外からの敵に征服されてるんです。それは神に逆らってしまったからなんです。でエルサレムほど神に愛され、エルサレムほど神に愛された町はないけど、エルサレムほど固くなに逆らった町もなかったんですね。でその固くななエルサレムが、その固くななエルサレムの町で何かというと、エルサレムがってことは、つまりエルサレム町の人々がって意味ですよ。だからそのエルサレムで弟子の数が非常に増えていったって書いてあるでしょ。非常にでしょ、ね、ベリーベリーマッチですよね。非常に。だからその固くなな町エルサレムの人たちが神の言葉を通して非常に弟子がって書いてある。群衆とは書いてない、弟子って書いてあるんです。群衆ってのはどういう人かってね、病気治してください、治ったハレルヤ感謝しますって一度、ね、お礼参りに来てありがとうございましたって、じゃあまたいつかとか言ってもう来なくなる人たち10人治った人のうち1人しか帰ってこなかったってエス様ないからってことがありますけどね。これ群衆ですね。自分のためのエス様って人たちです。弟子っていうのはイエス様のための自分の人なんです。 どんな問題が起ころうと神様を愛してついてくる人が弟子なんですよ。かたくなだった町エルサレムで、ただ神様の恵みでよかったってんじゃなくて、本当にイエス様を愛して命がけで従っていく弟子たちがたくさん起こされたって書いてある。でこれは皆さん奇跡なんです。かたくなだった町からこういうことが起こったんです。何が鍵だったかというとね、神の言葉なんです。神の言葉が弟子たちを非常に増やしていったって書いてある。いやね、人の努力や人の知恵はね、かたくなな心を何ていうかね、生まれ変わらさせる、新しくすることはできないんですね。神の言葉は人を作り変えられるんですね。さっきですね、ここでですね、今日賛美リーダーを真ん中でしていた人がいましたね。いましたね。で彼はですね、今もう26かな。年間違えたらごめん。26、あ、今休んでおられますね。朝早くから奉仕しているので。で彼は何かというとですね、中学の時にね、脱毛症になって不登校になったわけですね。で、学校に全く行けなくなった時に、その前に実はね、小学校でクリスチャンになったんです。そして教会に来てたんだけども、その時は、別の問題ね、アトピー性皮膚炎だったんです。アトピーが完全に癒されたんですね。これも奇跡的な癒しなんですけども。で、せっかく癒されて教会に来てたのに、アトピーが癒されてサッカーが上手くなっちゃった。で小学校の佐賀市代表になったんです。ね。まあ今ワールドカップしてますけど、昨日残念でしたね、オランダに負けて。ね。ところがですね、何かというとですね、そしたらね、教会来なくなっちゃったんです。で、中学入ってサッカー部に入って、起きられましたね。中学入ってサッカー部に入ってですね、頑張っていたらですね、脱毛症になってきたんですね。友達がいっぱいいたのに、友達がみんないなくなったわけですね。そして学校に全く行けなくなって1年ぐらい行けなかったんですよね。でその間お母さんが祈っていて、お母さんがある時1年ぐらい経ってから誘ったんですね。最初は誘っても断ったんですけど、教会行かないかって、まあ、昔言ってましたからね。で不思議なことにその時は行く気になったんですって、まあ、時だったんでしょうけどね。で教会行ったんですね。で教会で彼は何を聞いたかというと3秒してて懐かしいなと思ったんですって。で心は安らんでいます。確かに3秒として安いだけど、そこで語られたのが神の言葉だったんです。説教の内容は覚えてらっしゃらないけど、神の言葉を覚えてらっしゃいますね。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。クリスチャンなら大抵知ってる言葉です。でもその言葉が彼の心の中にスーッと入ってきて、本当に1年間学校に行けなくなって孤独で、いっぱいいた友達がみんないなくなってしまって孤独になった彼の心にその言葉がぐーっと入ってきたんですね。そして彼の心は癒されたんですよ。それから1ヶ月ぐらい経った時から学校に行き始めてですね。それで、いつも今、彼がいつも話している中学の卒業の時にはですね、何でもランキングでですね、彼はですね、将来社長になりそうな人、お金持ちになりそうな人の1位になったわけですね。なんでそうなのかわからないけど。で、もう一つが、一緒にいて一番楽しい人の一番になったってね。でこのことを言った時、私ね、昔ラジオでインタビューしたんですけどね、ラジオなのにね、泣いちゃってね、喋れなくなって困ったん。テレビだったら感動的なシーンですけど、ラジオで流れて喋れなくなると困るわけですね。でもね、泣かれ始めましたよね。孤独で友達がいなかった彼が卒業するときは、一緒にいて一番楽しい人のランキング1位になった。彼にとってはそれは奇跡だったわけです。でね、明かしながらボロボロ泣きましたよね。でコンサートでも時々話しますけども、時々ぐっとこう涙ぐんで話されますよね。本当に嬉しかったんですよ。どこで変わったと思いますか？神の言葉なんです。私の目にはあなたはここで尊い、私はあなたを愛してるっていう神の言葉が彼を捉えたんです。言葉っていうのはね、かたくなな心、傷んでる心、傷ついた心を溶かして癒して作り変える。エルサレムの町の人たちは歴史的に見て堅くなだった。なのにそのエルサレムの町の人たちが神の言葉を通して、聖霊が与えたんですけど、神の言葉を通してこの時弟子になったって、たくさんの人がただ死にたわけじゃない、弟子になったって書いてある。言葉の力なんです。言葉は人を作り変えることができる。神の言葉ですよ。どうぞね、それを、ね、覚えててほしいと思います。あ、ちょっと急がないといけないので、3つ目、今日3つ目に大きなポイントがあります。3つ目にこう書いてあるんですね。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入ったと。祭司というのはここではユダヤ教の指導者たちのことを意味します、ね、ユダヤ教の祭司のことです。でユダヤ教ではですね、律法があるんです。10回をはじめとするね、で律法というのは決まってるんですね。 何々してはいけません、こうしなさい、ね、偶像を拝んではいけません、ね、唯一の神であるとかね、あるいは父と母を敬えとか、つまり、ね、何々してはいけない、何々してはいけない、盗んではいけない、偽ってはいけないとかね、してはいけない、何々してはいけないのと何々しなさいっていう、これ律法なんですね。ユダヤ教はそれを厳格に守る、それを通して神様に、ね、受け入れられるとかですね、それなんですね。でそれがでも人間にはできないわけですよね。でこの時この祭司たちというのはユダヤ教の指導者たちです。その人たちが何か出て、ここで面白いですね、信仰に入ったって書いてあるんです。信仰って何かというとね、信仰はね、律法じゃないんです。福音を信じるんです。で、特にこれはね、何かというと、十字架でね、イエス・キリストが私の罪の身代わりになりましたが、その前にイエス様は一回も罪を犯してないんです。もっと言えばイエス・キリストは律法を全部全うしたんです。すべての律法を全部成し遂げて、だから完了したんですね。全うした上で、罪は一回もだから犯してない、全うしたから。なのに罪の罰だけ受けて、裁きだけ受けて、十字架で私の身代わりになって死んで、地獄に黄泉にまで下って復活された。だからイエス・キリストを信じると許されるだけじゃなくて、キリストが来てくださるから、律法も全うした人、完全に成し遂げた人が心に入ってこられるから、私たちの肉は律法を全うできない、できない、やっちゃいけませんって言うとやりたいでしょ、やれって言うとやりたくなくなるわけですね。これが罪人なんです。あるいはやろうと思ってもできなくなったりするわけですね。ところがイエス・キリストを信じるとそれができちゃうんです。それは信仰によって頑張ったらいいんじゃなくて、信じるときに神の力が私を通して成し遂げるってことなんですね。でね、ちょっとね、分かりやすいのはあるんですよ。今日の朝の御言葉で、ヨハネの9章のところにね、開けられなくても結構ですけれども、ヨハネの9章にね、東京アンティオキの方のディボーションですけれども、ヨハネの9章のところ、ちょうどね、このお話のところなんですね。ヨハネの9章にあって、生まれつきの盲人がいたんです。そしてですね、弟子たちがイエス様と一緒に歩いてたんです。そしたらその生まれつきの盲人を見てね、弟子たちが言うんですね、イエス様に向かって。この人が生まれつき、盲目に生まれついたのは、この人が悪いんですか、罪を犯したんですか、それとも良心ですか。ということだったらね、この人が目が悪いのは、ね、この人が罪を犯したから、あるいは良心ですか、こいつが悪いの、それとも親が悪かったのって。これらがね、こういうふうに聞いたんですよ。ね、だから罪の結果としてこうなってる。で、当時それは、当時の社会ではこれが普通の考え方だったんです。弟子たち以外がとんでもないんじゃなくて。つまり、悪いことをしたからこうなったって。日本的に言いましょうか、罰が当たったって発想です。さっき私がその佐世保の男の子の話をしましたね。早速親戚や周りの人がやってきて言ったそうですね。洗濯用をしなさい、ね、これはね、おじいちゃんおばあちゃんのあれのこれがこれがあってね、だからね、それでたたってるんだとか。これ皆さんね、クリスチャンの皆さんあんまりそんなこと関係ないっていうか、あんまり全く関係ないんですけど、一般の社会でいくらでもあるんですよ。洗濯用をしなさい、これはたたりがあるからきちっとね、供養して、そしたら大丈夫っていう声方なんですよ。それで新しい変な宗教がこの壺300万とかね言ってね、買わせされたりするわけですね。で案の定ね、そうやって言ってきた人がいてですね、なんかいろいろ持ってきた人がいたそうです。で実は私この前、その先々週の火曜日行った時ね、お話したんですね。祈った後にね、お母さんね、きっとお母さん自分を責めてると思うって。あの時ね、もし自分がもうちょっと注意深く子供を見てやってたら、子供は池に溺れないで済んだのにって。でもね、その子供は池になるから、ね、悪かったと思ったことはもう悔い改めて、一回悔い改めておしまいですって。全部池になって、この子にとっても最大になるから、もう自分を責めないでくださいって。ご主人もお互い自分を責めないで、お互いを責めないでくださいって。全部その子供池になるからって。そしてもう一つ言ったんです。きっとね、たたりだとかね、罰が当たったとかね、洗濯用が人だって言ってくる人がいると思います。騙されないでくださいって。神様はそう言いませんって。このことも全部この子にとって益になって、皆さんの家族にとって益になって、祝福になるからって。だから神は祝福しかされる神様だから、信じればいいんですって。十字架で成し遂げてくださった神様の技を信じて祈ればいいんです。十字架を信じて復活を信じればいいんです。だからそういうことに騙されないでくださいねって言ったの。そしたらお父さんとお母さん素直な人でね、はいって言ってですね、もう一切そういうことは置いてませんでした。枕元にそれまで置いてたのね。でもね、置いてないからね、よかったと思いますね。で皆さんね、日本人だけじゃない、ユダヤ教もそうだったんです。こいつが悪いの、親が悪いの、誰が悪かったの、 なんでこんな目になったの、誰が悪いのって、これがね、人間の作り出した宗教なんです。誰が悪いのって、呪いだたたりだっていうことなんですね。でも皆さんですね、イエス様はそう言わなかったんです。この人が盲目に生まれていたのは、この人が罪を犯したんでもない、良心でもないって、この人に神の技が現れるためだって、この最悪と思える事柄は、このマイナスと思える事柄は、これを通してこの人が神様に出会い、このことを通して神様がどんなに素晴らしい方かを知るためなんだよっていうことを言ったんですね。全然違うでしょ。そしてそう言ってイエス様はご自分が十字架にかかって、この人の盲人の病を全部引き受けて、自分が十字架にかかって復活されたんです。だからキリストの皆によって奇跡が起こるわけですね。信じるなら、だから信仰なんです。立法じゃないんです。何かをすることによって勝ち取るんじゃないんです。信じることを通して神様の技に預かっていくんですね。でもね、信仰なんです。で、当時のそのユダヤ教の指導たちはみんなそこで信仰の中に入っていったんですね。どうぞね、もう時間来ますけれども、それが入ってたんで、私たちはこの長崎のうちに何を言った、この福音を、これ福音なんですけどね、福音を信仰の別伝えていく必要があるんですね。で、ところが多くのところでどうしても私たちは何かをすることによって勝ち取るっていうね、癖がもう身についてるんですね。それがもう一般の社会では普通だから。でもイエス様が成し遂げてくださったことを信じて、信じることを通して神の恵みに預かっていく、神様がなさったことの祝福に預かっていくということなんですね。これをね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうに思います。まあ、一番わかりやすいのはですね、お酒とタバコの問題、ね、お酒を飲んではいけません、タバコを吸ってはいけませんっていうふうに聖書には書いてはないんです、確かに、ね、酒に酔ってはいけませんとは書いてありますけどね。でも本当に神様を信じて聖霊に満たされますと、お酒やタバコは必要でなくなるはずなんです。で、そうは言ってもまだ必要だと言ってる人ですね、神に求めてください。本当に神様はそこから解放してくださいって。名前はあれですね、これを礼拝ではないですけどね、タラミの副牧師をされている方はですね、1日にタバコを5箱か6箱吸ってたんですね。女性ですけど、営業やっていてね、本当にきつかったわけですね。営業は抜群だったんですよ。営業はもうそのトップだったんですね、その会社の中で。でも1日5、6箱吸ってたって言います。で、いつもしかめっ面をしてたと今宮崎に行ってる息子さんが言っておられますね。ところがですね、教会に来て3秒の中で神に触れられた時ですね、涙が出て止まらなくなった。で、誰もタバコを吸っちゃいけませんって言ってないですね。彼女はタバコはいらなくなりました。これが福音なんです。解放されちゃうんです。ありますかね。で、マジックナ君もね、ギフチでこんなことしても歌ってますけれども、彼はですね、家に帰るとね、冷凍庫の中にはね、ビールとお酒しか入ってなかったんですね。でも彼はそれしか楽しめなかったんですね。ところが教会に来て、やめれるかもしれないと思ったんですって。で、神様に祈った時に解放されちゃったんですよね。頑張ったんじゃないですかね、これ恵みなんです。キリストが立法を成し遂げられたので、信じる人の中に神が技を成し遂げたんです。だから福音なのです。だからね、日本は結構ね、基本的にね、日本人って聖書は本来は真面目なんですよ。だっていつも言いますよ、信号赤で止まるでしょ、普通はね。でも世界に行ってごらんなさい、赤で止まってる国ってそんな多くないんです。え、何かと ね、気真面目なんです、日本人ってね、気真面目なんです。クリスチャンになったらその気真面目に磨きがかかるんです。おいです、もっと真面目になってですね、で、不真面目な人に対して裁くんです。あなたクリスチャンなのにとか言って、で、自分ができないと落ち込むんです。ああとか言って、で、頑張るんです。だから教会来たらもう大変なんです。で、説教も頑張れ頑張れって説教なんです。おいだ、ますますキリスト教になるんです。これ結構多いんです。主の字があんまりそういう説教来ませんけど、結構そういう説教多いんです。私クリスチャン2世だからたくさんそういう説教来ました。これは福音じゃありません、立法なんです。教えなんです。教えは必要です。でも教えが人を変えはしません。福音が人を作り変えるんです。イエス・キリストが成し遂げてくださったことを信じて、復活されたキリストと聖霊を心に迎えられるときに、その復活の力と聖霊が私たちを作り変えていくんです。だから福音なんです。 神様がなした技を信じて受け取るときに神がなしてくださる。だから福音なんですね。だから希望なんですね。でそれをね、どうぞ覚えてほしいんですね。でそれをね、私たちは体験し、で人たちはそれを語っていったんで、だから宗教指導者たちが宗教ではできない、偉大教の指導者ってのはね、立場もあったしお金も持ってたんですよ。なのに信仰に入ったって書いてます。これ初代教会だから、まだこの段階でクリスチャンになったら立場を失うし境内も失ったはずなの。なのにみんな生きた信仰に入ったってことは、それぐらい彼らは実はキリストを信じることの素晴らしさを体験したってことなんです。そうやってどんどんみんな生きた信仰に入っていったわけですね。それぐらい彼らが持っていた福音の喜びとか自由があったわけですね。だからユダヤ教の指導者たちはどんどん生きた信仰に入っていった。でなんで、ね、それがこの町でも必ず起こってまいります。で私たち自身がその神様の福音の恵みの中にね、生きていただきたい。そして神様が用意しているステージに立って生きていただきたい。その時に神様の働きがね、この地でもね、始まってくるということをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。ちょっとすいません、もう終わらないと今日はいけないので、ここまでにしておきたいと思います。天皇お父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働いておられる神様で、今日も私たちのために十字架で、そして復活して成し遂げてくださった御業を私のうちに豊かに表してくださることをありがとうございます。私は信じることを通して、そしてあなたの召しに生きることを通して、神様のさらに栄光と御業が現れてくるように力強い御手を持って導いていってください。それではですね、お祈りの時を持ちたいと思いますけれども、罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的にあなたの願いと求めを主に祈ってください。天の父様、今キリストイエスを願って祈ります。お一人お一人に触れ、あなたが一人一人に触れて、体に触れ、心に触れ、霊に触れ、問題に触れ、解決と勝利を豊かに表していってください。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ、腰の痛み、イエス様って命ずる。完全に治れ、膝の痛み、イエス・キリスト様って命ずる。癒されよ、喉の痛み、イエス様って命ずる。癒されよ。家族や友人の中にある腫瘍、ポリープ、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。気管支に働いてください。気管支に触れてください。イエス消えてしまって、気管支に触れてください。十字架をしてください。癒されよ。咳を止まれ。咳の原因となっているものに向かって命ずる。癒されよ。統合失調症、血管中多動性障害、躁うつ病、思案不安神経症、不眠症、そして恐れ、イエス・キリストの名によって命ずる。これらの心の病、癒されよ。十字架の血潮の力によって、これらの病をもたらしてきた悪霊の力、恐れを、全き愛は恐れを締め出す。神の全き愛に満たされよ。イエス様って命ずる。恐れを出て行け。どうぞ境内を祝福してくださり、お仕事を祝福してくださり、学業を祝福してください。夫婦関係、親子関係、上司との関係、人間関係にあなたの手を置いて、許しと和解を与え、癒しと回復を与えてください。感謝します。ありがとうございます。ですね、職場ですね、職場での関係で、明らかに 100% 相手は悪い問題で、まあ、もうこのまま放っておけばいいやってことがあるんですけれども、しかし、回復しておくことが神様の心だとあなたは感じています。でも明らかに向こうが悪いので、どうすることもできないでいるんですけれども、主はあなたの方から近づきなさいと言われます。あなたは思います。向こうが 100% 悪い結果こうなったので、なんで私から近づかなきゃいけないと思うんですが、神様はあなたの方から近づきなさいと言っておられます。あなたの方から近づいて声をかけなさい。そして必要ならばあなたの方から謝ってあげなさい。相手が悪いのにとあなたは思いますが、何か、相手も実はそれが分かっていますが、しかし、 どうすることも相手はできないでいます。あなたの方から近づいていきなさい。そこから私は新しい関わりと関係にその関係をします。以前の関係の延長線上ではなくて、全く新しい関わりをそこに与えます。それは後の日になって非常に大きなあなたの助けとなるだろう。今あなたを恐れずにあなたの方から近づいていきなさい。怒らずにあなたの方から近づいていきなさい。それが大きな鍵となると知られます。天のお父様、ありがとうございます。感謝をいたします。あなたは力強い身と思って人々に導いてくださっていることをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち一人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いします。それと同時にですね、ちょっと時間が限られてますので、後片付けする方は後片付けに入ってください。よろしくお願いします。
感謝いたします。それではお知らせいたします。主宝物の方は中ほどお開きください。1番、本日礼拝後にミニストリー、また各クラスを行います。また今日は、この後午後1時から、教会の会堂の方で、父の日愛参会を行いますので、ぜひ皆さん、ご参加ください。2番、本日、午後の礼拝は、教会の会堂で行われます。また、インターナショナルサービスと英会話は、山里ふれあいセンターで行われますので、間違いのないようにお願いいたします。3番、来週6月27日の、このメインサービスで、メイン礼拝は、平和会館で10時から行います。4番、6月26日、今週の土曜日になりますが、夜7時30分から平和会館で賛美と癒しの集会を行います。ぜひ皆さんお越しください。5番、今週の徹夜祈祷会は26日土曜日の、になりますので、間違えないようにお願いいたします。6番、本日 SL マイミ牧師は、タラミ教会で今ご奉仕に行かれておられます。7番、白馬キャンプの申し込みが始まっております。本キャンプ、7月28日の水曜日から30日の金曜日までとなっております。8番、7月9日から7月17日の日程で、パトモス・テサロニケチームが使わされます。今、長崎教会からすでにイザヤ牧師が使わされることが決まっております。覚えてお祈りいただきたいというふうに思います。9番、神の島長崎教会のサマーキャンプが8月12日の木曜日から14日の土曜日の日程で行われます。場所は諫早青少年自然の家となります。申し込み書をお持ちください、持ち帰ってくださり、一人でも多くの方をお誘いください。受付の方にですね、このような、申し込み用紙がありますので、ぜひ皆さん受け取りになってお越しください。7番、今週在牧師は22日の火曜日、朝から昼に八代、そして夜人吉、23日の水曜日、朝宮崎、夜鹿児島で奉仕をされます。奉仕が祝福されるようにお祈りください。9番、感謝の戦式祷会が日曜日行われております。10番、御心の深海で引っ越せるようにお祈りください。11番、洗礼を希望される方は牧師までご連絡をお願いいたします。12番、家庭祈祷会の場所を募集しております。ご希望の方はお気軽にお申し出ください。最後にラジオの案内が出ておりますので、ぜひ皆さんお聞きになって、